私が昭和天皇の三つの大きな功績のうちですね、二番目に挙げなければいけないと思うのは、ポツダム宣言を受諾したことだと思うんですね。若き頃の私はですね、今のようにきちっと物事を考えることができなかったですね。一つは能力がなかったこと。それから自分の先入観というものにとらわれてですね、それにこう支配されることがあったということと、それから他の人が言ったり、それからテレビとか新聞に書いてあることをですね、そのまま実は自分の考えのように錯覚をするという、そういうまあ、レベルの低い段階になりました。そうですね。まあ32の時に第1弾のそういうことを目覚めました。私がそれまでに行動していることは、自分がいいと思って行動してるんじゃなくて、社会がそういうふうなものだと言われてることを行動してたと。まあいうことを知ったのが32歳の時でしたね。それから少しずつ成長していきまして、42の時に体が元気になってきてからはですね、まあ、もちろんテレビとか新聞とか書籍、それから私の恩師とかいう方々が言われることを非常に参考にしました。しかしやはり常にどんな場合でも事実ベース、事実がよく自分で分かったなと思ったら、まあ自分で、自分の考えを作っていく。しかし作ってもそれにこだわらずに、また次の新しい事実なり、そういうのが入ってこればですね、それに応じて、変える。もしくは変えた時に他の方にご迷惑をかけた時は謝ると。まあそういうことができるようになりました。それで今日の2番目のですね、昭和天皇の三大功績の2、ポツダム宣言の受諾。これはですね、私はですね、もう反省しきりなんですよ。っていうのはですね、日本は戦争に負けたと思ってたんですよ。敗戦ですね。それで敗戦、戦争に負けたので仕方なくポツダム宣言を受諾して降伏したと。こう思ってたんです、実は。それで、その時にはどうしてそう思ってたかったら、みんなが敗戦敗戦って言うもんですからね。自分も敗戦だと思ってたと。いや、こういう言葉一つもですね、みんなが敗戦と言ってるから敗戦だ。と考えてたのは、私は40以下の時ですね。本当は40以上になったら、敗戦、日本は戦争に負けた、日本が戦争に負けたと言ってても、自分で本当に負けたのかということを確認するまでは、敗戦という言葉は使わなかったですね。もちろん侵略戦争だとみんなが言っても、自分で一つ一つ戦争の実態を知って、本当に侵略なら侵略というふうにすると。そういうのが一つずつそうでした。それで50ぐらいかかりましたかね。これもっとかかったかもしれません。日本は敗戦なのか終戦なのかということを考えましたね。で、それとともに、まあ戦争というものはどういうものなのか。まあ、ギリシャからローマ時代の戦争から始まってですね、まあ中国も随分戦争をやっております。ヨーロッパも100年戦争をはじめとしたもう長大な戦争をやってますね。それからまあ、ヨーロッパは非常にこう、戦争で苦しんだもんですから、ウェストファリア条約、これ1648年ですね。それから近世では、パリ、不戦条約とか、まあそういうのが一つは平和をもたらすための戦争のルールなんかをこう、話し合った一つの例ですね。まあそういうやつもずっと勉強し、並行して日本の戦争の状態をつぶさにまたこれも勉強しました。当時は、やや好戦的な本ではありましたけど、丸というですね、まあ、一時で日の丸の丸という雑誌もありましてね、まあ、それを読みふけったりしました。というのは私はですね、もともと戦後に教育を受けたもんですから、どちらかといったら教育の中心はですね、ヨーロッパ史観、もしくは占領軍史観だったもんですから、逆側のものから見ないとですね、両方がよくわからないかったんですよ。それでまあ両方を読むということで、その丸なんかも一生懸命読みました。それによってだんだん戦争の実態、戦争っていうのはどういうものかというのが分かってきましたね。まあこのひばりクラブでも1回か2回はお話しましたが、戦争っていうのはルールがあるんですね。これは昔はルールだかと、昔はっていうか紀元前はですね、あまりルールははっきりしておりませんでしたが、基本的には戦争は人間として避けられない。むしろ避けるというよりかですね、賛美する傾向もあるんですね。正義のために剣を取れ。国を守るために剣を取れ。っていうのは、これ、まあ、人間のですね、基本的な、まあ、いわば道徳の一つなんですよ。 剣を取るってことは戦争をするってことですね。それで多くの人も間違っておられまして、例えば平和運動っていうのがあるんですよ。リベラルの方のやってる平和運動って本当におかしなもんで、平和のために剣を取れとかね、平和のために戦えなんつってるんですけど、これは一体何を言ってんのかってわかりませんよね。それでこういったことがありましてね、で戦争っていうのを私も深く理解をしました。ですからいろいろその後のですね、例えば生物兵器とか、それから化学兵器がなぜ禁止されてるのか、なぜ非難の対象になるのかとかですね、まあそういうことも一生懸命勉強いたしました。その結果ですね、まとめれば、これはもうこのひばりクラブで1、2回言っておりますので、お聞きになっている方はもう理解されていると思いますけれども、戦争というのは、兵隊と兵隊が戦争するんですね。軍隊と軍隊って言うんですよ。つまり、相手を殺す武器の持っている人たちが、その同士で戦うんですね。これが戦争というもんなんですね。この頃は戦争でないものを戦争、戦争って言ってるんですけども、まあ私がよく講演会なんかで言うのはですね、道で縄跳びをして遊んでる小学校の女の子にライフルを向けて撃ち殺すのは、これ戦争じゃないって言ってるんですね。これは虐殺だ。殺人とか虐殺とかいうものであって、決して戦争ではないと。こう言ってるわけですね。これがまず第一の条件なんですが、もう一つはですね、降伏できるってことなんですね。降伏して捕虜になることができる。これはまあ、割合と近代からなんですが、まあそれでも過去にもですね、そういうことをやってた国もあります。自分がもうどうしてもこれ負けるというふうになったらですね、白旗を掲げて降伏すると、自分が殺されることはないんですよ。ちゃんと捕虜として、処遇されて人間らしい処遇をされるんですね。その時はもう細かく決まっております。指揮官がまず出てきて、白旗を掲げる。兵士はその後についてきて、肩の後ろにこう、鉄砲とかそういう武器を置いて、そして、出てくる。で、武装解除されたら、ちゃんと、降伏した相手の敵軍の指示に従うっていう、こういうきちんとしたルールがあるわけですね。だから、まあ、それは実際上も実行されております。例えば、まあ、有名な、ワーテルローの戦いですね。まあ、19世紀の初めに行われて、ナポレオンが失脚した最後の戦いなんですけども。その時にナポレオンの近衛兵は、これは大体近衛兵っていうのは真っ白な服着た貴族の大体長男なんかがやるんですね。プライド高いわけですよ。で最後に、多くの連合軍に囲まれて、さあ降伏しろと言われたんですが、フランス近衛兵は自分たちの命をかけて降伏しないと。全部殺してくれと。まあこう言って死んで果てたというのもあるんですが、必ず戦争はそういうルールに従ってやられるものなんですね。さて、そういうことを私が十分に勉強した後、この大東亜戦争の終わり方っていうのを十分に見てみましたらね、いろいろ理屈があるんですよ。日本軍はもっと前から降伏するべきであったとかね、硫黄島ぐらいまではいいけど、沖縄戦ぐらいからあとはもう降伏するのが良かったんだっていうことを論じている評論家なんかいるんですけど、僕も最初それに引っかかりましてね、もうちょっと降伏が早ければいいなと思ったけど、とんでもないことだったんです。逆だったんですね。つまり、1945年、まあ日本が戦争が終わる1945年の3月頃には、大体戦争っていうのは実はもうしてなかったんですね。硫黄島の戦いまでは明らかに戦争でした。硫黄島という場所で日本軍とアメリカ軍が戦うということですから、これはもうまさに戦争なんですね。沖縄戦になりますとね、かなり微妙で、沖縄の島に一般の人はいましたね。ですから少なくともアメリカ軍は沖縄の島を囲んだ後、まあ一週間ぐらいが必要でしょうね。これから戦争に入るから、島の中に日本軍がいるのは全然構わないけど、島の人たちは、例えば、北の方に逃げてくれと。沖縄は島が長いですから、まあ北半分にのジャングルの中から潜んでたら、怪我しませんからね。それから戦争をやるとかですね。それから島からボートとか船で逃れる人をちゃんと手伝うと、まあ、いうことは米軍がやらなきゃいけなかったと思います。しかし、沖縄戦についてはまだ議論があると思うので、ここではちょっとそれを避けて、東京大空襲ですね。これから話を始めますと、まあ、4月に入ってからっていう方がいいかもしれませんね。1945年の4月、5月、6月、7月、8月の前半まで、日本は全くアメリカ軍と戦争しておりません。 なんでかって日本軍とアメリカ軍が正面衝突したのは、せいぜい戦艦ヤマト、まあこれも沖縄戦の途中ですけど、まあそういう時であってですね、軍隊と軍隊がぶつかったってことはほとんどないんですよ。ですから、1945年の4月からは、東京大空襲にしろ、日本各地の空襲にしろですね、それから広島長崎の原爆にしろ、これ全部戦争ではありません。虐殺ですね。っていうのは戦争の要件を果たしてないんですよ。まず例えば、まあ東京大空襲についてはここでは随分お話をしましたので、まあ広島長崎の原爆が簡単ですからこれでいきますとね、広島上空にエノラゲイっていう名前のついた B-29 がやってきますね。原子爆弾を抱えて。戦争であればまず、原爆を落とすと被害を受ける先に民間人がいてはダメなんですよ。だけど当時も広島にはほとんど軍隊はいなくて、女性子供がほとんどでしたから。ですからもともと広島に原爆を落とすということが戦争行為ではありませんが、まあそれでも広島に落とす必要があったとしますね。そうしましたら、スピーカーで、B-29 からですね、繰り返し広島の住民に向かって、これから原子爆弾という爆弾を落とすと。広島の中心地から、まあ、10キロぐらいにいる人は全部死んじゃうから、早く退避しろと。退避の期限は、まあ、10キロぐらいだったら1日で逃げられますから。まあ、明日はもう一回来て、原爆を落とすから、ちゃんと逃げろと。こういうことをやったり、ビラを配ったり散々してですね、みんなが降伏する余裕がまず必要なんですよ。それから、まあもちろんそういうことをやればね、日本軍は今度高射砲を準備して、アメリカ軍が来たら高射砲で撃ち落とすってことやるんですよ。それこそが実は戦争なんですね。相手にも十分な準備をさせて、軍隊で軍隊で戦うよということが、まあ、いわば典型的な戦争であります。しかし何もしませんでした。広島市民は日常的な生活をしていて、まあ、女子供がほとんどで、軍隊はほとんどいないという町に、原子爆弾が落ちて、一面焼け野原になったわけですから、これはもう典型的な虐殺なんですね。ということは、4月ぐらいから始まった日本本土への空襲ですね。それから広島長崎の原爆投下っていうのは全て虐殺であります。で、日本軍はその時どうしていたかというと、これはもう日本列島に下がって、国を守らなきゃいけないということで、確か第一軍管区から第六ぐらいまでしたかね、軍管区を決めてエリア分けして、そこに日本軍がずっと武器を持って待機してたわけですね。アメリカが上陸してやるぞと。アメリカ軍が日本に上陸して日本軍と戦ったらどのくらいのアメリカ軍の方に死者が出るかっていう計算をしておりまして、まあ大体60万人ぐらい死ぬかなとこう言われておりましたね。第二次世界大戦でドイツを攻めた連合軍とソ連軍は共にベルリンまで行ってドイツ軍を壊滅し、それの指導者だったヒットラーが自殺しましたね。これが敗戦というものなんですよ。軍隊がいなくなって降参したというのは敗戦であります。もちろん軍隊はいなくなるまでに、白旗を上げることはできますが、いずれにしても軍隊が対応するのが戦争であります。しかしもうこれ虐殺に次ぐ虐殺なんで、昭和天皇がお考えになったことはですね、戦争ならまだ日本軍が戦うんだから、まあ、軍隊ですから、まあ、戦争に敗れて死ぬのはこれ軍隊としては仕方ないことなんですね。これ残虐でも何でもないんです。ところがもう4月から戦争はもう終わってると。アメリカ軍は全然上陸してこない。空襲をしたり、空襲もですね、もちろん当然ながらまずは日本軍を狙ってやらなきゃいけないんですよ。ところがアメリカ軍の空襲はですね、東京大空襲もそうですし、それから名古屋も付近とかそういうのが全部市民を狙った空襲をしました。これはもう残虐行為なんですね。それで昭和天皇はそれに耐えられなかったわけですよ。日本人が虐殺するのを耐えられない。だからまだ日本軍が日本列島に十分にいてもですね、やはりここはもうポツダム宣言を受諾するしかない。ということで、ポツダム宣言を受諾しましたので、昭和天皇は戦に負けて降伏したんではないんですね。ね、日本の民族を虐殺から守るために、ポツダム宣言を受諾したわけです。で、したがって、あのポツダム宣言受諾の玉音放送については、軍が絶対そういうことをさせないと。いくら天皇陛下でも、それはちょっとひどすぎると。まだ我々は負けてないんだから、いう気持ちがあったのは当然であり、かつ、 8月15日の後にですね、千島列島に侵入してきたロシア軍を日本軍が迎え撃ったというのも別段おかしくはないんですね。敗戦して武装解除したわけじゃなくて、これ以上家族が虐殺されるのを見ておられないという天皇のお気持ちから、ポツダム宣言を自作したんであると。このことはもう本当にはっきりと我々日本人は理解しておく必要がある。いくらね、天皇陛下がもうお亡くなりになったんで、自分のお気持ちはもうお話できないとか、そういうことじゃなくて、我々日本人はですね、天皇陛下がどういうお気持ちでポツダム宣言を自諾されたか、戦争はどのくらいまで続けられたのか、何が一番良かったのか、っていうことをもう一回心を平らにして、新聞とかテレビがどう言ったかとか、アメリカ軍がどう言ったかとかいうことと関係なくですね、事実をご自分で精査して、そしてご自分の意見を作ってもらいたいと私は思っています。